ムのラジオ。ハムのラジオ。
皆さんこんにちは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化のためのアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB ラジオネームサンキューです。毎週一癖も二癖もあるレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さてさて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、余談の許さないハムのラジオの始まりです。今回もこれからの約30分間お付き合いお願いいたします。さて、今日の ゲストの皆さんです。はい、ディレクターどうぞ。
はい、 J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はねこの2人でね、はい、進めていこうと思いますね。
はい、皆さんですが2人です。よろしくお願いします。
はい、皆さんです。はい、2人でも皆さんですとか言ったりして、ね。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日はね6月から7月にかけてねいただいたお便りをねちょっとご紹介していきたいと思いますので、ね。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず最初のお便りです。JN2OFP 山田さんからのお便りです。移動運用のね、情報いただきましたんでね、はい、ご紹介いたします。
はい、ありがとうございます。
今回移動運用を予定しておりますので ご報告いたします。運用予定は7月6日から10日ぐらいということで、実はねこの配信にちょっとね間に合わなかったんですよね。申し訳ございません。はい、移動先は沖縄県宮古島市。運用周波数は 3.5 から 430MHz の予定です。運用モードは CWSSB ということで、すごいですね。 HF から UHF まで、
は
い、
オールバンドですね。はい、
オールバンド、オールモード CWSSB ということで、ね、
そうですね。
で、運用のコールサインは JN2OFP ポータブル JS6 ということでね、
はい、
もうすでにね QSO された方いらっしゃると思いますけどね、
はい、
いかがでしたでしょうかね。もし QSO された方いらっしゃいましたらね、ぜひレポートくださいってレポートね、はい、
そうですね、運用の様子とか聞いて、そうですね、教えていただければと思います。
またね、山田さんからもね、運用のね、状況とかね、またトピックスとかね、まあ、できたらあれですね、ちょっとゲストに出ていただきましょうか。
そうですよね、運用の感想とかね、これからの先
ですね。ですね。はい。
はい。
吉原さん、あれ、宮古島って行ったことあります
か？はい、ないんですよ。沖縄本島まで行ったことあるんですけど、その先はないです。はい。
私の宮古島やったらね、もう家からすぐ近くなんでね、何回でも行くんですよ。あ、それは違う、言って。宮古島、空、言って、大阪でした。
空ですか。
失礼いたしました。
はい、どうも。
感じが違いました。宮古島ですね。
はい。うん、
沖縄、いいとこですよね。
いいとこですね。私、もう、何年前だろう。随分前ですよ。40年ぐらい前だと思います。
うわぁ、うわぁ。私、沖縄はね、沖縄はね、沖縄本島しか行ったことないんですよ。
はい。
美ら海水族館かな、はい、あそこの水族館と、パイナップル園とかね。
はい。
まあ、一応、観光地巡りは全部しました。
あ、私もね、観光地巡りしましたけど、沖縄本島で、まだ、右側通行だった時代です。
うわ
わで、沖縄海洋博がありましたよね。
はい、そうですね。
1975年だと思うんですけど、はいはい、海洋博を見に来ました。
ああ、なるほど、なるほど。私はその海洋博の跡地を見に行ったんです。
あ、そうです。跡地ですね。
美ら海美術館、水族館ですよ。水族館で、ね、非常に設備がよくってね、はい、いろんなショーもやってますね。はい、楽しかったですね。
あれ、海中に、海中タワーというんですか、中に潜っていくようなタワー。
そうですよね。
あれを、あれの展示だった頃に行きました。
なるほど、なるほど。はい、一番あれですね、スタートした時に行ったわけですね。
そうですね。だから、あの時はアマチュア無線なんてやろうなんて考えてなかったんですけど。
ひょっとしたらあれ、はい、向こうの記憶は KR6 とかの、まあ、もうアメリカの方とかが出てた頃ですか。
もう JR6 になってます、
ね。もう JR6 になってます。
日本のパスポートのいらない時代ですから。
ああ、なるほど。
はい。
はい、はい、はい。
ただ JR6 になって、もともとね、KR8 の方は JR6 になって、
うん、
で、新たに免許された方が JR6 の9からかな ?9 なんですから。
あ、そうですね。うん、途中からなんですよね、JR の。
急符号で抜けるところの後ろからですね。
なるほどね。
はい。
まあ、そんなんでね、あと、どこ行ったかな。 宮古島行ってないんで、結局はそこの、チュラミ水族館からバナ、はい、あとパイナップル園とかでね、はいはい、遊んでただけですね。
あ、私は、
うん、まあ、左が通行になってたんで、レンタカー借りてね、はい、自分で運転しましたけどね。
ああ、いいですね。私まだその頃は運転免許を持てない年頃だったので、観光バスに乗って、はいはいはい、ずっと島巡りしまして、例えば南部仙石とか、はい、姫百合の塔とか見ましたね。
多感な時期だったわけですね。
そうですね。
なるほど、
はい、
また行きたいですね。
また行きたいですね。いいですね、あそこはね。
私もそういじゃ沖縄行って、はい、移動運用したことないんで、はい、ちょっとあれですね、ポータブルのリグ持って行ってやれば、まあアメリカね行く、同じアンテナ持って行けばいいわけだから、
そうですね、
日本リグ持って行けばね、
無線機は日本仕様でよろしくお願いします。
うん、うん、それはそれでまたね、あるんですよ。
はい、あ、別にあるのね。アメリカ行きのこう赤いトランクの横に日本向けの黄色いトランクがあると。
そうなんです。顔は一緒なんですけどもね、はい、裏に議席番号が書いてあるやつがありました。
顔が一緒、間違いないように。
そうそうそうそう、はい。そうなんですよ。はい。はい、まあそんなんでね。
はい。
はい。またね、沖縄からのね、はい、お便りもお待ちしております。
お待ちしております。
はい。次もね、はい、QRV の計画をお便りいただきましたので、ね、ご紹介いたします。
はい。
JL1FUQ 三平さんからね、お便りいただきました、はい、運用情報です。よろしくお願いします。ということで、9月21日から24日、パラオより QRV の計画があります。
パラオですね。
はい。
はい。
ダメになっちゃうかもしれませんので、あちからずということで。まあ、予定なんでね、それはもう全然 OK です。
そうですね、まだ先の話ですしね。はい。はい、
コールサインは T88GJ がアサインされたと、パラオ政府の通信担当者で連絡がありましたということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。免許は今郵送中ということで、まあ、9月なんでね、まだちょっと日程がありますんでね、
はい、
ゆっくりね、ご準備されてくださいというところですね。
は
い、
そうですね。
運用周波数は50メガから、他は18、21、24、14、はい、で運用するつもりですと。はい、モードは SSB または AM。まあ、特に AM はですね、50メガでね、出られるんでしょう。
なかなかコアのところを狙ってますね。
そうなんですよね。はい、はい、うん、結構。
よくと。
でも、9月の50メガって、これ先週もね、ちょっとね、話題に挙げましたけれども、9月の50メガって結構開けるかもしれないですよね。
はい、結構 DX シーズンですよね。
そうですよね。
よくと、
うん。いいと思います。はい。はい、うん、先週もね、ちょっと話してましたけど、でもね、ちょっとね、11月にね、パラオ行きますんでね、
はい、
またね、三平さんのね、レポートをね、お待ちしたいと思います。
そうですね。
多分ね、同じ設備使うんじゃないかなという気もしますんでね、それはまたね、今度お聞きしたいと思います。レンタルシャックなん
ですね。レンタルシャックあるんですね。
そうなんですよ。で、500ワット出力のレンタルシャックといえば、多分同じところだと思うんですけど、多分、はい、はい。またね、いろいろとお聞きしたいなと思います。
はい。
パロっていいとこですね。先ほどね、沖縄の話しましたけど、はい、パロね、この海が非常に綺麗でね、もう周り、もうすべて海、あ、当たり前か。
島です、島
から、ねお魚とかもね、いろんなね、もう熱帯ですからね、もう、いろんな魚がいててね、
はい、
もう非常にダイビングではね、もう天国だそうですね。
ダイビングされる方最高でしょうね。
最高でしょうね。
ダイビングをする、専門するなんてね。
日本からもね、結構パローって、はい、そのダイビングね、行かれる方多いみたいですね。
はあ、
うん、
いいですね。
いいですよね。
ま
あ、三平さんもね、コンディション次第ということになると思う、書いてますけれども、
はい、
まずは多分9月といえばね、開ければもうバンバン入ってくると思います、
ね。そうですね。うん、はい、で、まあ、18とかも予定されてるようなんで。
そうですね。
ええ
、うん、結構ね、18とかね、24とか出るとね、DX の曲からするとね、結構引っ張りだこになるんですよ。ワークバンドがね、設置、認可されたんが、やっぱり普通の、14、21、28に比べたら後になりますんでね、はい、QS をしてない方やったら、やっぱりたくさんいらっしゃるんですよね。
ね、まあ、ヨーロッパですね。
そうそうそうそう。ガムでもそうなんですよね。ガム、サイパン、まあ、多分パラもそうだと思うんですけどもね。ヨーロッパから見れば、オセアニアのね、はい、まあ、島々なんで、まあ、日本から見ると、カリブ海の島々と、まあ、よく似た感じになるんで、つながりにくいらしいですよね。
は
い、だとね、もうすごくね、パイルアップになりますからね。
すごいですね。
そうなんです。
狙い目ですね。
狙い目です。
はい。
はい、うん、まあ、多分三平さんはね、50メガ大好き、はい、な方だと思うんでね、50メガはまずメインで、AM と SSB ということでね。
そうですね、普通 AM 入りませんからね。
はい。
はい。
そうですよね。
はい。
そうや、6メーターの、ね、M というとね、昔私もRGX6010 という割と有名な、
はい、機械。有名ですね。割とじゃないですよ。随分有名ですよ。はい。
当時ね、発売してちょっとしてからね、親にねだりまして、自分で買えないもんでね、買っていただきましてね、はい、買っていただきましてね。その時もほとんど M でしたからね、QS をしましたね。
はい。
はい、だから、SSB というかな、そういう方から見るとね、RTX601 言うたらね、QRH が多いんですよね。
はい。
中波数ドリフトすると。
どんどんどっか行っちゃうんですね。
どっか行っちゃうらしいですね。
確かに作りを見ると、通信機っていうよりも、やっぱ家電に近いような作りで、例えば、プリント板なんかも、あれでしたもんね、ガラスエポキシじゃなくて、なんだっけ、紙エポカなんかの基板でしたね。
フェノール基板ですね。
フェノールの基板でしたね。
うん、まあ、家電メーカーですからね。
で、ね、部品なんかも多分、規格が少し緩いでしょうね。
多分ですよね。はい。まあ、AM ですからね、少々気を入れちゃってもね、SSB からするとえらい迷惑かもしれませんけど。
そうですよね。で、当時は、まあんま、50メガなんかバンド幅広いし。
そうですよね。4メガありますからね。
大丈夫ということ。
結構、私、まあ、そう言いましたですね。
ああ。
まあ、RGX601 買ったのはいいんですけれどもね、アンテナがないんですよね。だから、RGX601 のホイップアンテナだけしかないんで、
はい、
で、大阪の市内の局と、まあ私その当時、豊中に住んでましたんでね、
はい、
大阪市内の局と QS をするのに、ホイップでは届かなかったんですよ。なんかないかなと思ってね、FM のアンテナがね、あったんですよね。はい、私ちょっと、一応オーディオちょこちょこってやってたんで、
はい、
FM のアンテナ別途立ててたんですよ。で、あれがだいたい70メガから100メガなんで、
はい、
まあ、半分の周波数やったら、ひょっとしたら乗るんちゃうかなと思いまして、当時、怖いもの知らずですよね、
はい。無線機も丈夫にできてました。
そう、
はい、
そうなんですよ。
集団が 2SC1307 かなんかね。
あ、よく覚えてらっしゃいます。
常識。
常識です。幸い潰れなかったですね。
はあ、
でもね、やっぱりね、外に、まあ、SWR 多分めちゃくちゃ高かったと思うんですけど。
だいたい共振してないじゃないですか。
あ、実は。
高いも低いもないですよ。
高いも低いもないか。
はい。
今度戻ってたと思うんですけども、それでもね、ベランダというかな、物干しか、はい、ベランダじゃない、物干しの、
はい、
ホイップよりも飛びましたね。
そういうことですね。
一応、キュースできましたからね、
やっぱり上に上がってる分だけ違うんですね。
そうそうそう。まあ、まあ、相手は、ゴエレの、ちゃんとした50メガのね、アンテナでしたけど。
そっちの方が良かったんじゃないですか、実は。はい。
ちょっと拾ってもらいましたですけどね。
はい。
まあ、そんな思いでもね、50メガなんですよね。
いいですね。また50メガね、AM、まだは出てらっしゃる方でいますんでね、楽しめるようですね。はい。
割と50メガの AM 見たコアな方がね、
酔っ払ってますけどね。
そういえばまたね、スメーターの、ね、特集もしたいんですけれども、
ね、そうですね、ぜひやりたいですね。
ゲストね、お呼びしたいんで、ぜひ三平さんもね、出ていただきたい、はい、
そうですね。AM ってね、なんか味のある音がするんでね、
そうですね、
SSB と違った、
はい、ね。私もね、ちょうどアマチュア無線始める頃なんで、3エリアではまだ JH3 が割り当ての頃なんですけれどもね、バンプの前後かな、前か後、ちょっと、これちょっと記憶が定かじゃないですけど、
はい、
もうその頃、まだね、ラジオでね、7メガとか聞いてましたからね、SSB はなかったですからね、AM で聞こえてたんですよ。
そうですか。私はもう SSB でしたからね、はい。
なるほどね。まあまだね、普通のまだ BCL やってた時代なんで、
はい、
まあ、ベリカードをね、まあ、いわゆるキュッテルの、
放送局版ですね。
そう、
はい、
集めてた頃なんで、
ええ、
まあ、ついでに7メガと聞けるんでね、
ええ、
6メガとかね、はい、バンドありますんで、
ええ、
7メガ聞くとなんか普通の、なんか、おしゃべりが聞こえると、いうことでね、聞いてましたね。ある時からね、だんだんもが言い出してね、
そう
なんです。なんじゃこれと
思いました。そういう音ですよね。
そうなんですよ。もがもが。何やこらえて、で、まあ、そのままになって、
はい、
もうほったらかして、で、まあ、アマチュア無線になったから、なるほど、SSB ってこんなんかと思いまして、はい、
うんうんうん、
まあまあ、そんな、はい、 記憶がね蘇ってきましたね、 RZ601、 はい、はい、あの実はね、うん、当時601買って、まあ、親に買ってもらったんですけども、次の無線機買うのに、はい、まあ、親に買ってもらったものにもかかわらず売り飛ばしまして、
まあそんなもんです。
で実はあの去年だったかな、一昨年だったかな、はい、福島のハムの続いた時に、はい、一応ジャンクでね RZ601 が出てたんですよ、はい、で、多分動かへんやろうと言われたんですけども、まあ買っただけで欲しかったんでね、うん、安く買っちゃいましたですね。あらら、一応あの手元にありますけれどもね。
動きます？
あ、一応ね受信はできるんですよ、
はいはい、送信がダメ、
なんかおかしいですね、はい、あ、
コンデンサーは買いました
、まあ、多分取れるんですよ、あの集団のコンデンス、集団というかオーディオの、ね、カッピングの、ね、100マイクだったから何かが、ね、はい、ぶっ飛んでましたけどね、それは変えました。
変えました。あとは何でしょうね、
コンデンスの、ね、ある気が多いですからね、
うん、あとはまあちょっと同調がずれてるやつをずっと調整して合わせていけば、あと変調のところ辺のトランジスターのところとか、ね、もうだいぶ下手ってるかもしれませんね。
そうだね、はい、まあ、多分まあ、このまま、まあ、展示品になるやと思います。
ね、でもそういうのを動かすのもまた動かす楽しみがありますからね、う
ん、はい、まあ、ぼちぼちとですね、はい、まあ、そんな思い出がね、はい、HF と、ね、HF じゃない、6メーターとね、はい、AM というのに、ね、ありますね、はい、
QTC、QTC、QTC、ここでハムのラジオからのお知らせです。7月の27、28日に秋葉原ベルサールビルで開催される第4回秋葉大好き祭りで特別曲が運用されます。その特別曲のコールサインが 8J1 秋葉、 8J1AKIBA に決定いたしました。お祭りを挟んで7月7日から8月31日の予定で、イベントスタッフによる運用が予定されています。周波数は7、21、28、50、144、430、モードは SSB、CW、FM、RTTY の予定です。ケーセルカードは JAL 経由で送っていただけるとのことです。またイベント会場での公開運用が行われますが、無線従事者免許証をお持ちいただければオペレートすることができます。さらにイベント当日以外でも、7月の10日から8月31日の間の水曜、土曜、日曜には若松通商本社ビル2階でオペレートができます。イベントの詳細は http://akiba-df.com akiba-df.com で確認してください。なお、これらの情報はハムのラジオのブログの QRV 情報のページに載せておきます。以上、お知らせでした。
じゃあちょっと次の お便りいきましょうか、
はい、
JF2KWM 奥村さんからね、はい、いただいたお便りです、
はい、ありがとうございます、
APRS に、ね、関するお便りいただきました、はい、まずあのハムのラジオですけどもね、毎週月曜日の通勤の時に聞いていますということでね、どうもありがとうございます。APRS ですが、今あるリグに負荷装置として、できないでしょうか。キットでも良いのですが、
はい、
APRS だけのために新しいリグを買うわけにもいきません。パケットの TNC のようにできないかなと思っています、
はい、
今はなきタスコの TNC が3台ありますが、これでできないかと、点点点というお便りですね、はい、APRS 言ったらね、あの今あるリグに負荷装置としてね、つけてね、あの全然 OK ですよね、
はい、大丈夫です。私もそのやり方でやってるんですよね、
はい、いや私もそうです、
はい、
私のね、今のね、横浜の、あ、失礼しました。横浜のね、トランシーバーがそうですね。もう、20、30年前のトランシーバーじゃないかな。はい、オールモードですけれどもね、中古で買ったやつですね。
はい、今、私のここにあるやつも、無線普通のモビルトランシーバーに外側に TNC つけて、はいはい、で、残念ながら TNC 単体でできるやつはなくて、その先にパソコンがつながってるんですね。は
い、ああ、そうですね。はい、なるほど、ね、そうですね。
だパソコンとつなげるにはもう TNC バッチリですね。
はいはいはい、はい、 ですからね、 APRS もね、まあ、いろんなあの APRS の、インターフェースとかね出てますんで、それと今のあるリグに付加装置としてね、でこれあの総務省の方にね免許申請すればね、はい、あのまあ、そんなに難しくなく付加装置として付けれますんでね、は
い、そうですね、あの出力が小さければ本当に総務省に軽微な変更できますので簡単にできますね、
はい、はい、あと APRS のキットという意味ではね、これは、前もあの、デイトンのね、お話の時に出てたんですけども、はい、バイオニクス社というところがね、はい、キットを出してますよね、はい。タイニートラックシリーズということでね、タイニートラック3、タイニートラック4とかね、いろんな出してますんでね、はい、まあ、そういうキットもね、ありますんでね。
は
い、
あとアメリカでは、オープントラッカーっていうのがありまして、
そうですね、
ありますよね、最近オープントラッカーの新しいのが出てまして、はい、なんか USB のドングルみたいな形してるんですけど、
はいはいはいはい、
それに GPS まで入ってるっていうのが出てますので、
そうですね、
値段も100ドルはしないんですよ、
はい、うん、安い
ですよね、で GPS のアンテナまで入ってますので、ね、というのが出てますから、まあ、あのちょっと個人輸入という手間がかかります、あと英語 で、まあ、英語でやり取りが必要になりますけど、もうそういった形でできますの で、
そうです、ね、
比較的今の無線機を活用してやりやすいっていうのはものは出てます、はい、
だから APRS 言ったらね、もう大体皆さんそういうふうな形で、まあ、あの自作じゃないですけれども、はい、古いリグを応用したりね、あの先ほどのキットを組んだりね、オープントラッカーとかね、タイニートラックとかね、はい、まあ、あのいろんなものをつないでね、やってらっしゃいますよね。
そうですね、あの古い無線機がね、遊んでるっていうか眠ってるっていう方は非常に多いと思うんでね、それをこう上手い具合に活用して、で どちらにしてもこう電気入れっぱなしで置いとくものですから、
そうですね、
あの高級な無線機はいらないんですよね、
はい、
同じ周波数をずっと聞きっぱなしになりますから、
だから私もあの、まあ、リグ自体はそんなに古いリグじゃないんですけども、はい、あの、車に積んでるのも、あの、ちょっと、以前の、はい、車載モービル機にね、繋いでますんでね。
だから、本当に古い、あの、水晶式のやつだとどうかちょっとわかんないですけど、PLL の初期の形でも十分使えますし。
そうですよね。
はい、昔のハンディのこうサムホールスイッチっていうか、カチカチカチとこう切り、手で切り替える周波数を変えるやつですね。ああいうやつでも十分活用できますので。
結局、インターフェースそのものは、音声の、マイクの、はい、マイクに音声のデータというかな、音声の、音声で入れて、出力はスピーカー端子から、音を取るという。
だから、
うん、あと、ね、プッシュツートップですね。
そうそうです。だから、うん、昔の TNC につながるんですけど、
ね、
TNC、APRS の場合は、その、APRS の信号を作んなきゃいけないので、
そうですね、
パケットの、なんですか、データを作らなきゃいけないので、その先にパソコンをつないでやる必要があるんです ね、TNC を使うときは、うん。で、さっきのタイニートラック4とかオープントラックっていうのは、それ自身でその APRS のパケットの信号を作ってくれますので、
そうですね。
で、それを無線機につけるだけで使えます。でもあんまりお金もかからないので、比較的、
ね、う
ん、安価に準備ができると思います。
うん、そうですね。
はい。
で変更申請もね、無料ですからね。電子申請で。
そうですね、出力の小さい方ね。
そうそう。
20ワットかな。
うん。
50だとダメですよね。ま
あ、そうでしたっけね。
50だと、もう、ちょっとこれは調べていただいて、TSS のホームページに書いてありますので、
そうですね。
はい、見ていただくと、
よろしくお願いいたします。
はい。
まあ、私もね、今、TSS にね、一台、アメリカから輸入した送信機ありましてね、
はい、
これ実は、まあ、個人輸入で輸入したんで、TSS に、はい、申請して、やっとこの前、二月がかりでしたですかね、はい、TSS に申請して、総務省に申請して免許を取りましたですね。
あ、
うん、で、それを、ウェザーステーションってあるんですよ。
はいはい、
APRS で、天気の情報をね、データ出す、そういうユニットがあるんですけども、はい、それの、音声入出力のところにつなげまして、もう、はい、送信機だけなんでね、
はい、
144.66、1200bps なんで、
はい、
それを送信するだけなんですけどもね、それの免許をもう2月がかりでね、やって、やっと成功しましたんで、ね、
はい、
うん、嬉しかったですわ。
この間ハムの集いにデスレ持ってきましたよね、ちっちゃいやつ、あれは周波数をどうやって変えるんですか？
あれはね、普通では変えれないんですよ。普通では変えれると、
はい、
認可、許可にならないんですよ。普通の人が、簡単に書き換えられるとダメだということで、ね。
外にパソコンとか、なんか使って、特別なソフトで流し込むとか、はい、そういう感じなんですね。
特別なインターフェースを繋がないと、変えれるんですよ。はい、一旦設定してしまうと、もうその、機械を外しちゃうと、もう、プリセットしたデータしか使えないということなんですね。
そういうことですね。
で が結局プルセットしたのは、うん、まあ 1200bps なんで、はい、まあ 144.64 を登録してもまあ仕方はないんですけれども、一応まああのデジタルの周波数なんで64と66、はい、登録しましたけど、登録してもらいましたけどね、はい、まあそういう風なあの、送信機つなぎます、はい、だからあの、昔の古いやつも使えるし新しいも使えるし、うん、まあ何でもありですね。
そうですね、あの手元にあるやつを活用できますので。
そうそうそうそう、うん、まあ、あと簡単にはね、メーカーから出てるケムドとかね、はい、S から出てるリグを買うというのもまあ一つ手ですけども、まあ
手なんですけど、うん、はい、まあ、あのお値段がかかるですよね。そうです。で無線機あるのに活用しないで他の新しい無線機を買うと思うなるので、やっぱり ね、もったいないと思われる方いらっしゃいますから。
そうです、だから最初からそれをスタートに使うんであればね、いいな
と。そうなんですよね、あの新たに開局される方とかね、ハンディ機をお持ちでない方なんかは その新しい無線機を選ばれると、はい、便利でいいかなと思います ね、
そうですね、はい、あのコレクションしてる方はちょっと別ですけどね
いるんですよね
あれ、
どっかにいます
はい、
わかりました、アジトにあるんですね。
はいはい、アジトにありますはい、まあそんななんやかんやで、
はい、
ペアレスの話でした。次のお便りです。
はい、
ジュレットエコワンインディアオスカオスカ、J1IO イズニアムさんからまたお便りいただきました。
はい、
ありがとうございます。ね、あの免許を取られてね、アクティブにね、出られてるということで、ね、
はい、
まあ4級のね、4級はの講習会でね、取られたそうなんですけども、今度3級の講習会でね、はい、挑戦しようというお便りです。はい、3級講習会にはまだ行けてませんが、8月になんとか行けそうです。
はい、
半できながら仕事で都内を車の移動が多く、休み時間などを利用して楽しアマチュア無線ライフを楽しんでいますということでね。いいですね。
はい、いいですね。
あの仕事の合間に休憩時間にできるっていうのはいいですね。
いいですね。
はい。もううち会社に無線機持ってたら何言われるか分かんないですね。
まあせいぜい昼休みですよね。できるとするとね。
はい、そうですよね。
はい、
6月は記念曲が多かったのか、3曲も更新できました。QSL カードが楽しみです。
そうですね。
結構記念曲あるんですよね。
はい、多いですね、今。
多いですよね。まあ、今度のまあ、大阪なんですけどね、はい、関西ハムフェスティバル、カンハムでもね、記念曲出てますし、はい、まあ、当然ハムのハムフェアですね、
はい、
東京のハムフェアでもね、出てきますし、
はい、
で、この前もね、ちょっと とかインフォメーションやったっけ、QRV 情報やったっけな、はい、QRV 情報か。で、ご紹介しましたけど、松戸市のね、市政60周年のね、はい、記念曲もね、今、ずっと出てますんでね、はい、QS はできると思いますよ。
はい、
うん、まあ、松戸関東なんでね、関東エリアでね、どこでも、結構ね、アンテナが非常に、超 FB なんでね、かなり飛ぶと思いますわ。
HF から VHF、UHF まで。
もう1200まで。はい。
ああ、いいですね。
1200まで出てますんでね、うん。はい。結構記念曲、記念曲とね、QSそうするとね、もう、とにかく QSL カードはね、まあ、ほとんど大体が、うん、送っていただきますんで ね、こちらからもね、送っていただける曲多いんで、はい、嬉しいですよね。
嬉しいですね。はい、楽しみですよね、はい、なかなか。
それでは質問なのですが、QSL カードをまだ出したことがないのですが、はい、皆さんはどんな感じのカードを作成されているでしょうかというご質問です。
はい、
吉原さんどんなカード作ってらっしゃるんですか？
私は私の自宅のそばに SL が通るんで、
はいはい、
その SL の写真を使った QSL カードです。
あ、ご自分で SL 写真撮られたんですか？
はい、そうですね。
すごいな。
発車時間になってから家から出てけば間に合うところの距離にすぐそばを走ってるんですよ。
なんとはい、ディレクターってひょっとして駅の中に住んでるんですか？
いやいやいや、駅の上ですね。違うって。
はい、上でしたか。
橋の下じゃないですよ
なるほど、なるほど。
うちの隣の隣が線路なんで。
あ、なるほどね。
はい。
近いですね。
近いですね。
発車時間になったらもう、パッとカメラを持って飛び出したわけですね。
サンダル履きで行っても間に合うという。
なるほど、はい、なるほど。
はい。で、それを QSL カードにしてます。
なるほどね。
ええ。
わかりました。
で、QSL カードについてはですね、一応ハムのラジオのブログに QSL カードのコーナー、アルバムを設けましてですね。そこに皆さんからいただいた QSL カードを展示してありますので、はい。
ぜひご覧いただきたいですね。
そうですね。こんな感じですね。昔はね、はい、こんなカラーで印刷してる QSL カードはほとんど本当に珍しくて、
そうですね。
うん、お金のいっぱいある方の、ね、QSL カードぐらいしかなかったんですけど、今はもうほとんどの曲がカラーでね、印刷されてて、
そうですね。
とっても綺麗ですよね。
はい。 それとあと自分でね、家でパソコンでね、うん、プリンター使って、まあ、はがきの印刷用紙ですね、はい、写真印刷用紙とかいろんな印刷用紙、はい、それで印刷されてる方もいらっしゃいますよね。
そうですよね。だから昔は1000枚とかいっぱい印刷しましたけど、はいはい、今はもう QSL をするたんびに違う QSL カードが発行できるようになりましたね。できますよね、簡単にね、はい、それも楽しみですよね。
そうそうそう、はい、楽しみですよね。はい。まあ、そんなんでね、泉さん、一回ちょっとね、ハムのラジオのブログの方もね、見ていただいてね。はい。それとあと、CQ 誌のね、800号の記念ということで、はいはいはいはい、QSL カードコンテストだったっけな。
ありました。
はい。この数ヶ月の間、いろんな QSL カードがね、はい、CQ 誌に載ってますよね。
はい、載ってますね。
それもね、見て、ね、参考にできるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。私の QSL カードも出していただきましたんで。
はい。あ、実は私のも載ってるんですよ。
はい。やりました。というところですね。はい。
やっちゃいました。ちょっとやっぱり入選はしませんでしたけどもね。ちょっと安易なものやったらダメですね、やっぱりね。
そうですね。
はい。まあ、そういうお便りいただきました。
はい。
からじゃあ、次のお便りをご紹介させていただきます。
はい。
JA1FMN 山西さんという方からね、はい、お便りいただきました。
はい。
この方ね、実はね、私ね、知ってるんですよ。
あれ
知ってるんですよ、みたいな。前ね、JT65 デジタルのね、特集した時に、はい、JT65A とかから、この JT9 っていうのがあるんですけども、はい、実はその特集してからね、もう私、それにちょっとハマっちゃいましてね。で、実は、いろいろと QSO、JT65A でね、はい、QS をしてるんですけども、はい、その中にね、山西さんいらっしゃったんですよ。あ、JFML。
はい。QS をしてるんですね。
そうなんですよ。それからあと、ちょっとひょんなことでね、はい、Facebook でも繋がっちゃいましてね。はい。はい、
そうです
ね。ちょっとね、楽しくね、はい、QS を並びに Facebook でね、見たりしてます。
はい。
はい。まあそんなんで、JT ロゴとかね、JT9 とか、そういうふうないろんなお話、それからね、実はこの方もね、パロにもね、行ってらっしゃるんでね、そのお話もね、はい、またね、お聞きしたいと思いますので、ね、
あ、そうですね。
楽しみにしてるんですよ。
はい。ぜひ、パラのお話聞きたいですね。
そうですよ。
はい。
ね、お便りなんですけど、お便りはそれ全然関係ないですけどもね。
はい。
いつも配置をさせていただいております。数回前の放送から、サンキューさんのマイクを変えられましたか？
はい。
と言って、WTO さんの音質は大変不備なのですが、サンキューさんの音質が、低音が異常にカットされたように聞こえ、大変了解度が悪かったですと。WTO さんの声は大変自然に聞こえて、不備なのですが、点々点。ということで、はい、お聞きいただきました。
はい。
実はね、私ね、マイクがね、その収録ごとにね、実はね、違ってたんです。
あ、そういうことですね。
そこをね、きっちりとね、ご指摘いただきました。
ありがとうございます。
はい。実はね、ちょっと大阪とね、横浜行き来してますんでね、
はい、
今このマイクはね、横浜にあるマイクなんですけどもね、これはまあまあ、普通なんですけど、大阪に行ったとき、ちょっと、このマイクを持っていくの忘れていったときがありましてね、その時と別のマイク、その時がね、ちょっとね、低音がね、異常にカットされた音に、だったと思います。はい、実はね。
そうですね。
はい。で、こういうお話をするとね、お聞きになってる方は、あれ大阪とか横浜とか、収録が、どっかスタジオに集まってるんじゃないのと、ね、疑問に思われる方にいらっしゃると思うんですけどもね、はい、実はこれね、スカイプでね、収録してるんですよね。
はい、そうなんですね。スカイプってご存知だと思うんですけど、無料の電話ができるようなシステムで、これで、その会議もできるような仕組みになってまして、その会議の中をうまく利用して撮ってます。
ですからですよね。一人一人マイクが違うんですよね。
はい。マイクも違いますし、いろんな設備も少しずつ違うので、うん、音質とかが変わっちゃうんですよね。
そうですよね。はい。だから、まあ、一堂にね、会してね、収録したいんですけども、はい、まあ、出ていただくゲストの方とか、まあ、私も、大阪横浜行き来してたり、
はい、
吉原さんがね、茨城ですから、はいはいね、ちょっと一緒に収録はなかなか難しいんですよね。
そうですね。前々回ぐらいにようやく皆さん、集まることができて収録できたんですけど、ね、まあ半年に1回ぐらいですよね、せいぜいね。
そうですよね。
はい。
まあ何かの機会で集まった時に、はい、その時に収録を入れるというのがね、はい。
そうなんです。パターンになってますけど、うん、
そのぐらいですね。パターンですね。
大体みんな集まっちゃうと、はい、その先に収録できない状態になってしまうことが多いので、
はい、そうなんです。
はい。
だから先に収録しないといけないんですよね。
そうなんです。
はい。
はい。まあそういう収録の仕方をしてるということですね。
はい。ですから、音質自体がね、ちょっと、はい、いつもね、違うと、 違うように聞こえるというのはね、はい、申し訳ございませんけれどもね、ご勘弁いただきたいなというのがお願いでございます。
そうですね、あの音質ではなくて内容で楽しんでいただければと思います。
はい、というところですね。はい、はい、まあ、一応ね、私これからはこのマイクをあの、はい、横浜大阪とね持って行ったり、はい、でできればこれちょっと安いマイクだったんで、もう一つ買って横浜とね大阪にも置いとこうかなという、もう絶対ね忘れてますからね。
そうですね、うん、それいいですね。
それがいいかもしれないですね。はい、はい、はい、そういうことなんでよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、時間が来たかな、
はい、時間が過ぎて、はい、いかがでしたでしょうか。ハムのラジオでは皆さんのお便りをお待ちしております。お便りはハムのラジオのブログから投稿できます。ブログはハムのラジオでウェブ検索すると見つかります。メールでの宛先はham@hamsradio.net です。ハム ham@hamsradio.net です。アマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなこと、こんなこと、何でも結構ですのでね、お待ちしております。はい、いただいたお便りは、まあ、今日のようにね、あの私と、吉原さんのね、はい、格好のネタとしてね、
はい、
あの使わせていただきますので、ね、はい、皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まだあのブログの方にはお知らせの他に QRV 情報、トピックスなども掲載していますのでね、はい、ぜひ見てください。
はい、
では今回はねこの辺で失礼いたします。
はい、
お相手は JR3QFB サンキューと、
はい、J1WTO 吉原でした。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。73